ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。
この番組は臓器移植について楽しく分かりやすくお伝えする番組です。
お母さん、おかえり。
はい。
んだ、今日の味噌汁うめえな。おい、
ねえねえお父さん。
ん、なん、どうした？
今日学校でね。
あ、好きな子の縦笛舐めたんか？
違うよ、今日学校でね。
あ、野良犬が乱入してお祭り騒ぎになったんか？
違うよ、今日学校でね。
うん、先生にママって言っちゃったんだな。
その学校あるあるやめてよ。今日学校でね、臓器移植の授業があったんだ。
うん、ほんで？
その感想をまとめてきなさいってのが今日の宿題なの。
うん？書けばいいじゃん、宿題なんだから。
そうなんだけど。
そうなんだけど、
机にコンパスで穴開けるのに必死で全然聞いてなかったんだ。
バカたれ、机にイニシャル掘らないでっつって斉藤由紀が言っただろ
う。ごめんなさい。
しょうがねえな。ん？そういえばスナックドレミの常連のアッキーさんがそんで仕事してるって言ったったな。ちょ、電話してみるわ。お、仕事代わりに来てくれるってさ。
え、本当？
うん、まあ夕飯食い終わる頃には来るろ。うん、早くお飯食っちゃい。なんだこれ。え、うち？
あ、怖いよ。
え、なんだ、俺ちょっとじゃあ見てくるわ。
お待たせしました、秋山でございます。
ヤッキーさん、もう来たの？早くない？なんかすげえバイク乗ってんだね。
え、俺歩いてきたんだけど。
嘘つけ。
あ、このヘルメットどこ置いたらいい？
いや、バイク乗ってきてんじゃねえか、あんた。これ、まあここじゃなんなんで上がってください。
では、お邪魔します。
あの、すいません、うちの中でピーピーサンダル履くのやめてもらっていいですか？で、ピーで返事するのもやめて。ほら、アキーさん来てくったぞ。
あ、こんばんは、ありがとうございます。
いえいえ、それでどうしたんですか？
あ、じゃあまずおかけください。
あ、うん、どうもどうも。
いや、それがね、うちの息子がね、今日学校でね、好きな子の笛舐めて帰ってきたんですよ。
いや、違うって。お父さん、違うよ、それは。今日臓器移植の授業があって全然聞いてなかったから作文書けてないんです。
なるほど、そういうことなら私にお任せください。臓器移植コーディネーターなんで。
臓器移植コーディネーター？
え、父さん、臓器移植コーディネーターって何？
ん？コーディネーターだろ。それはあの、その人に似合う臓器をコーディネートするってことなんだろうな。
あなたにはもう少し明るい色のカーテンが似合いますね、的な。
そうそうそうそうそうそうそう。
違います、それはインテリアコーディネーターでしょ。
違うんだね。
うん、僕とお父さんの臓器を特化エッコとかできちゃうんでしょ。
そうそうそうそう、俺の余った腹の皮をお前に移植したりとかな。
違います。
違うんだ。
ま
でも先生、誰かの内臓と取り替えるみたいな話してたけどな。
あれじゃねえ、じゃあほら、好きな子の笛の吹く部分を自分のと取り替える的なさ。
違います。
いや、あの、俺の夕飯勝手に食うのやめてくれます？じゃねえんだけども。
いや、腹が膨れると眠くなりますな。今日はもう寝ましょう。
いや、それ俺の奥さんなんだけど。
ええ
ってびっくりすることじゃないでしょ、あんた。あなたもそんな、
いいじゃん
まんざらみたいな顔して。
は
おい
今日はもう寝ましょう。
おい、ゴリノスケ、なんか言ってやれ、お前。
なんかとぼけてるな。この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りします。
ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5。 おはようございます、ヤンでございます。
アッキーです。
村井ヤンです。
ヤン&アッキーのどうなの臓器移植シーズン R5。 朝っぱらからいきなりね、何が始まったんだと思った方も多いんじゃないかと思うんですけども、うん、まずはこの番組のご紹介を。10月は臓器移植普及推進月間なんですけども、これに合わせて臓器移植について楽しく分かりやすくみんなで一緒に考えていこうという番組でございます。番組は今年15年目、リニューアルしてからは5回目のシーズン、まあ、結構な長寿番組なんですよね。
すごい、
うん、まあ、放送時間だけじゃなくて、まあ、新しいコーナーも登場してより親しみやすい番組にしていこうと、今シーズンは頑張っていこうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。この番組のメンバーご紹介します。まずはオープニングのラジオドラマでは謎の移植コーディネーター役を演じていましたアッキーこと新潟県臓器移植推進財団コーディネーターの秋山正人さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、どうも、新潟県臓器移植推進財団秋山正人でございます。気がつけば15年目、今年も張り切っていきたいと思いますね。
今シーズンはちょっとガラッと彩りを変えましたね。
もう戸惑っております。
土曜の朝だからね。
そうそう、大丈夫かな、爽やかな朝にね。
ほんとね、
アキさんも初の芝居じゃないんですか。
そう、もうドキドキしてどうなっちゃってた。
まあ編集でうまくやるかね。
うん、お願いします。
そして冒頭ラジオドラマでも大活躍。
はい、私村井アンでございます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくどう
ぞ。この番組15年目ということで、去年に続いて私5回目の参加なんです。
村井一番多いんですよね。
そうなんですよ、この番組の3分の1村井担当してるっていうことで光栄でございます。今回もよろしくお願いします。
はい、私もそうだけど村井もな、
うん、
1年経つとちょうど記憶がリセットされるんだよな。
そうなんですよ、だから年に1回やっぱこの番組しないと、私たちもそうだけど多分リスナーさんもやっぱ定着しないというか、
そうなんだよね、
臓器移植ってなんだろうって勉強する機会がやっぱ必要だなって思いますよ。うんうん、
成長という言葉は知らないんですか。
ね、成長とともに体感が同じスピードで進んで
る
んですよ。
なるほどね、
うん、はい、ということで今日はね、臓器移植っていうとちょっととっつきにくい話題だと思うんですけど、まあ、少しでも興味を持ってもらいたいということで、今回のシリーズは各回のテーマに沿った寸劇からスタートしてまいります。
はい、それからエンディングのコーナーではあらかじめホームページでお知らせしたお題についてリスナーの皆さんからメールで答えてもらった作品をメッセージをご紹介していきますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。はい、で1回目の今日のテーマは世界の中心で〇〇に〇〇を叫ぶというテーマを設けております、うん、
はい、
皆さんどんなメッセージ送ったのか届いてるのか、後ほどご紹介しますので楽しみにしていてください。
は
い、
ボケも今回はありってことなんでね。
ありです。
はい、さてシーズン R5、 今日から10月の土曜日の朝7時25分から7時55分までの30分間4回シリーズでお送りしております。初回の今日は、まあ、初めての方もおなじみの皆さんも、そして1年経ってすっかり忘れているって方も、臓器移植って何という基本的なことから始めていきたいと思います。じゃあ、うん、秋先生教えてください。
お願いします。
じゃあ始めるよ。
あ、急に偉そう。
授業みたい、急に。
はいはい、まあ、臓器移植とはどういうものだという話なんですけども、うん、まあ、皆さんの体にいろんな臓器がありますが、例えば肝臓とか肺とかありますけども、
はい、
まあ、そういう臓器がですね、機能が低下したりあるいは失っちゃった場合に、まあ、内科的治療なんて言いますけど、お薬を飲んだりあるいは外科的治療なんて手術をしてもやはりその機能を回復しない、
うん、
そういう方がいらっしゃった場合に第三者からの提供を受けて、その元気な臓器を病気の臓器と入れ替えて、そして元気になっていただくというようなことなんですね。
はい、まあ、言うなれば、まあ、これ言い方どうか分かりませんけど、こうすごくこう差し迫った状況の方々のための医療ってこと
ですね。そうですね。また腎臓とかは、透析がありますから少し時間が稼げたとしても、うん、その他の臓器はもう余命何ヶ月あるいは1年2年という方もいらっしゃいますから、
うん、
まあ、提供者が現れればすぐにバトンタッチして差し上げたいなというところなんですね。
はい、じゃあ、まあ、うん、村さん、これも定番の質問なんですけど、私は
それこれは本当に台本なしでさすがに言えますよ。
言える。
あったんだ台本。
じゃあちょっと
台本は一応あるけど、
じゃあ見ないで言ってくれ。
言える言える言えますよ、何がだから臓器提供できるかってことですよね。
移植できる臓器は何かいやという、
はい、心臓、腎臓、肝臓、膵臓、小腸、眼球。
待てよアッキーさん、判定は
え、嘘でしょ。
7つあるんだぞ。
全部言ってないですか。
でもこれ一番忘れがちかもしれない、
ね、そうね、うんうん、心臓、はい、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球、7つでしょ。
村井が忘れたのは
何が忘れてました。
小腸、
小腸言ってない。
言ってなかったよね。
言ってなかった。
小腸は言ったの。
あ、小腸は言った。
小腸
言った。心臓が言って
なかったじゃん。いや、
心臓も言ったよ。
多分肝臓か膵臓か腎臓か
全部じゃねえかよ。
あの、ね、何かの臓。
あのね、ラジオ聞きの皆さん、こういう状況ですわ。1年どころかね、
いや
20秒前のことさえ覚えてないんだからね。
本当ですね。
じゃあ正しい正解は、ね、あの今ほどアッキーさんが言った心臓、肺、肝臓、膵臓、腎臓、小腸、眼球ということですね。
はい
はいはいはいはい。臓器の提供法っていうのはなんか2通りあるっていう。
うん、臓器の提供の仕方は、心臓が動いてるけど頭が死んだ脳死の状態からの提供と、うんうん、そして従来からの心臓が止まりました、呼吸が止まりましたという普通の死を迎えた後の臓器提供、まあ2種類なんですけど、
はい、
亡くなり方によって提供できる臓器は違うんですよ。
お
で、心臓とか肺とか肝臓とか膵臓はですね、うん、まあ、センシティブな臓器なんで、うん、血の巡りがあるうちにご提供いただかないと次の人にバトンタッチできない臓器なんです。
うん、
だから昔は外国に行ってたわけですね。日本ではそういうのやってなかったから。で、他方ね、心臓が止まって死亡確認された人の臓器提供っていうのは、これは腎臓と眼球しかできないんですね。臓器の中でも少し強い臓器と、まあ、弱い臓器っていうんでしょうかね、うんうんうん、センシティブな臓器と、まあ、亡くなり方によって提供できる臓器も違うという認識が大事だと思いますね、うん、
まあ、あといわゆる生体移植っていうのもあるじゃないですか、結構ニュースになったりもして、あれとまた違いはどうなんですか。
生体移植っていうのはですね、今の、考え方から言うと、元気な家族から病気の家族へという移植の仕方なんですよね。
はいはいはい。
で、じゃあ元気の家族って何を指すかっていうと、血族だったらですね、6親等の範囲、根族だったら3親等の範囲というのがですね、元気な家族から病気の家族への範囲なんですね、
はいはい、
それで、心臓なんか提供してしまいますと健康な家族が亡くなってしまいますから。
そういうことですね、うん、1個しかないからね、うん、
だからね、2つある臓器とか、うん、まあ、2つに割れるもの、はい、まあ、スプリット術っていうんですけど、肝臓なんか2つに割れるわけですね、はいはい、こうやっての腎臓も2つありますし、他人に一部を提供できる臓器だと生体臓器移植というのが成り立つんです。
ああ、
まあ、結構この辺いろいろ混同されてる場合が多い
ですね。そうですね、こういうことなんですね、はい、肺とかはじゃあ2つあるからいいよってこと。
うんとね、肺の場合はね、実はドナーがね2人いるんですよ。
あ、へえ、
複雑ですよ。
へ、肺はさ、片方2つあるけど片方取ったら、このその人が生きられなくなっちゃうから、息が続かなくなってしまうから、
うんうんうん、
一部ずつ2人からもらってセットとして病気の家族に、だからドナーが2人いるんです。
へ
え、そういうことか。
今こう説明してもらいました、こう移植できる臓器って何かっていうの、でアッキーは臓器移植コーディネーターなわけですよね、どういう仕事しているのか。
僕はですね、そのさっきの脳死と心臓死の話がありましたが、亡くなった方から臓器の提供の希望があったら、それを臓器不全で悩んでる患者さん家族にバトンタッチするための役割です、
うんうん、
で、つまり救急病院で危篤です、この人は臓器提供の気持ちがありましたという話が救急病院から連絡あれば、すぐにその病院に駆けつけて、その方々のご家族に対して臓器提供のいろはを説明したり、なるほどそういうことがあったら承諾書を交わしたり、そして摘出手術の段取りを組んだり、そして臓器が出てきたらどのように運んでいくかという計画をしたり、まあ、そんなような一連の流れをコーディネートしてるのが僕らの仕事なんですね。
うん、
まあ、一番、まあ、視野で言えば広く見てらっしゃる感じなんですかね。
そうですね、
うん、オープニングのラジオドラマでもありましたけど、うん、学校とかで臓器移植の授業とかあるんですか。
小中高大学専門学校とご要望があるところに行ってるんですが、
うん、
定期的にですね行ってるのは新潟大学の医学部医学科ってお医者さん卵のとこ、あるいは看護学部があるとことか、
うんうん、
そういうところには定期的に授業をさせていただいて、移植医療のいろは、それと国家試験にもね問題が出てるんですね今、
あ、
お医者さんや看護師さんのね、まあ、そういうところは穴埋めさせてもらってますけど、
また冒頭のラジオドラマでほら、お家で子供から質問とか
これある話ですよね。
結構あるし、中学生なんかはですね、こっちがドキッとするような質問してきますから、結構勉強していかないと
そうだよ、
やられちゃうんですよね。
息子にこう今日こんな話があってさ、親父全然知らないって言ってちょっとかっこ悪いから、
そうそう、
ちょっとラジオ聞いて勉強しないとね、
うん、そうですよね、うん、あと去年でしたっけ、絵本でも臓器移植をテーマにした絵本とかがあるっていう紹介してましたよね。
そうですね、あの幼稚園の園長さんが言ってましたよね、
うんうん、あと、まあ、実際にじゃあ今度臓器移植はどれくらい行われているのか、これ聞いてる方も気になるんじゃないでしょうか。
臓器提供をしてくれた人、心臓師やら脳師柄から臓器を提供してくれた人の数はですね、今年の1月からこの8月の末まではですね、もうすでに101例の方が全国で提供されています、
うん、
まあ、あの1人の方からだいたい平均5つぐらいの臓器が提供されるんですけども、まあ、そういうことを考えてもですね、まだまだ待ってる人たちには行き渡らないという数なんですよね。
全国だよ、全国で101って数字来て、数字を聞いて皆さんは多いなと思う人は少ないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
101だよ、うん、
まあ、あの待ってる人の数を言うとね、例えば心臓だともう898人、まあ、約900人が待ってるわけですね、
うん、
腎臓なんか歴史が長いですから昔から待ってる人も入れるともう1万4000人待ってるわけです
よ、うん、すごい人数ですね、
まあ、他の臓器も当然もう、ね、300人400人500人と待ってるわけでありまして、
倍率高いんだね、
うん、ですから101人から例えば4つ5つの臓器が出たとしてもまだまだ足りないというのが考え方だと思いますね、
はい、
本県はじゃあどんな感じかな、
新潟はどうなんだと、うんうん、
新潟はですね、この1月からこの8月の終わりまではですね7人の提供者が出ました、
うん、
つうことは47都道府県あるし、
うん、
で人口比もあるからもうこれは多い、
人口100万あたりにすると日本一多いということ、
日本一、はい、すごい。
でもね、ここ大事な話なんですけど、
はい、
一等賞だからすごいだろって話で捉えてもらっちゃ困って、
うん、
やっぱり既得の時に臓器提供意思を聞かなくちゃいけないお仕事ですから、
はいはいはい、
あの新潟県の救急の先生方はちゃんと既得になった人の最後どういうふうに終わりたいですかっていうのを聞いてくださってる率が高い県だというふうにも考えられるわけですね。
なるほど、
その辺が大事なところじゃないかなと思うんですね、
はい、
あと理解をしてくれないと進まないですしね、
うん、そうですね、もうあの県民もこのラジオを中心に、
うんうん、
ちょっとね、
言ってもらえない、まあ、15年やってからね、
まあ、15年です、うん、やっぱり移植医療のこと深くは知らなくても、
うん、
ちょっと自分も考えてみようかなと思ってくださる人が多いんじゃないでしょうかね。
前は私も臓器移植、うん、その提供カードに書いてましたけど、
意思表示カードね、
意思表示カード、今いろんなところに今記入できる場所ありますもんね。
そうなんだよ、
今はね、昔からのその意思表示カードでしょ、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、
うん、ああそうだ、
だからみんなどれか持ってるはずなんですよ、
そうそうそう、だから国民年齢を問わず全員が何かに書ける条件になってるわけで、
うんうん、
書いてもらうきっかけ作りがおそらくこの番組なんかな、
あ、ね、まあ、あと明確になんかその物書くっていうのでなくても、
う
ん、なんか家族で話したりっていう、
そうそう、代理意思決定って専門用語で言うんですけどね、うん、きっとこの人がこうしただろうとか、あるいは普段からそういう話をしてるとか、うん、
はいはい、
その話というのはしたいとかしたくない両方のことがちゃんとこちらで考えられますから、
うんうんうん、
したくないという話もちゃんと家族としててほしいと思うんですね。
なるほどね、
うん、ぜひ今日、うん、この番組聞いたあなたは、
うん、
家で家族会議をお願いします。
早いね、ヤン&
アッキーの
どうなの臓器移植シーズン R5、 はい、エンディングです。今週のお題、世界の中心で〇〇に〇〇を叫ぶ、発表していきたいと思います。長岡市長岡のスターの世界の中心で〇〇に〇〇を叫ぶ。世界の中心で息子にトマト食べろと叫びたい。嫌いなんだろうね、毎回残すんだろうね、
ねえ、
うん、アッキーさんも嫌いな野菜とかあるんですか。
ブロッコリー、
ブロッコリー、
はな、うん、花を食うやつの気が知れないと
美味しいんだよ、
美味しいんだけどね、マヨネーズたっぷりかけて食べたいわ。
北海道朝さんの世界の中心で、世界の中心で太りすぎの自分にウォーキングをするだけで股ずれするってどういうことだよと叫びたい。
いや私、
うん、
経験あるんです 経験あって。
おめえ力士かお前。
太ももの内側に絆創膏貼って歩いてた時ありましたよ。両太ももに。
え、それ前頭何枚目時代。
いやいや。
それは2枚だから2枚目だろ。
ああ
。
上手。
ああ。
さっきなんかすごく気持ちわかります私。
じゃあ村瀬いっとく。
はい。じゃあこちら、新潟市西区の空パパからのメッセージです。世界の中心で〇〇を叫ぶ。世界の中心で妻に愛をもう一度叫びたかった
ってことは
終わってんの。
奥様も、
うん、
天国行かれちゃってて。
あ、そういうことか。かな。
もう一度奥様に感謝を愛してるよって伝えたい。
伝えたい。
こういうのもあるよ。
いや、それ僕も同じ気持ちにいないといけないなと反省しました。
あ、そうそう、だから常日頃ねってことでしょ。
言える時に言っとかないといけないな
と。そうよ、
うん、
油断しないでね、
うん、
全部ボケばっかりじゃないからね。
おめえもな、
うん、そうね。福島県トランキーロユッチの世界の中心で。世界の中心でライオンにお座りと叫ぶ。松島智子じゃねえんだけど
食われちゃうから。
危ない。
首元ガブリガリがね、
包帯巻いてテレビでなくちゃいけないから。
やつはでもヒョウにも噛まれてますからね。
うひょう、
うひょうじゃねえ。じゃあ、
はい、
村井さん今
日、はい、つばめしあっこさんからのメッセージです。世界の中心で今は亡き父母に心の底から感謝の気持ちありがとうと叫ぶ。
まあ、これもアッキーさん言う通り、
うん、そうだね、
これはもう手遅れになる前にやっとくべきだよね、
う
ん、
そう。今日言おうかな。
そうですね、
うん、
俺も今日言おうかな。
私も今日言おうかな。
でも10秒後には忘れてますからね。
そう
ね。はい、ということで今回1回目だったんですけども、お二人が、うん、お二人はどうでしたでしょうか。アッキーさん、
笑いありもあったんですけど、うん、よくよく考えると本当意味があるな、ライオン以外は。
ライオン一番笑ってたじゃねえか。
喜んでたじゃないですか。
喜んでたじゃねえか。
そうね、
うん
うん、でもあれですよね、生きてるうちに言っときたいっていうのはやっぱり臓器提供の意思表示と同じことですからね。
あ、確かに
本当だ。
うまいことまとめました、ね、
素敵、
はい、と思いました、
はい、
で来週はゲストが来ます。腎臓の移植手術を受け今は元気に毎日過ごしていらっしゃる斉藤さんと、一昨年からこの番組に出演してくれている準レギュラー田崎こと腎臓病の治療が専門の田崎正幸先生がゲストでございます。
え、ファンタジスタでしたっけ。
ファンタジスタ、
ファンタジスタ田崎でしたよね。
ほっといたらもう大変ですよ。っていうかこっちがまとめに苦労してる話を田崎に振ると全部まとめてくれる。
本当に
楽極まりね。
あ、楽しみでございます。そしてぜひリスナーの皆さんも番組にメッセージでご参加いただきたいと思います。で、エンディングでは先ほどみたいに毎回違ったお題を設けてそれに対する皆さんのメールをご紹介していきます。で、番組のオリジナルのプレゼントもご用意してます。次回のテーマは恩返し何するですのでぜひ参加してください。
はい、これ真面目に返してもらってもいいですし、ボケてもらってもいい。今日の感じだとアッキーさんもうちょっとボケてもいいね。
そうね、
どしどしメールの方もお寄せくださいませ。また今日の番組終了後ウェブ上で聞くことができるデジタル音声コンテンツロッツオンも配信しますのでこちらもお楽しみに。では皆さんまた来週、バイバイ。
バイバイ。
この番組は新潟県臓器移植推進財団の提供でお送りしました。